詩編の96編です。96編はここで見たらすぐに分かりますが、私という個人の代名詞というのは全く出ていないということですぐに分かりますね。詩編の中にはそういういろいろあって、個人の苦しみや感動や悲しみというのを歌っているのももちろんありますが、この全く私ということが入っていなくて、みんなに呼びかけていると。でこの呼びかけの対象がですね、一節で見たら、全地ですね、全地を、それからこの、広がりがですね、大きいっていうのは、国々に主の栄光、それを言い換えて、まあ、ほぼ同じ意味ですが、諸国の民、そして7節も諸国の民、諸国っていうのは世界中を含むわけですね。当時知らされていた、世界のすべての民、それから9節でも全地を、御前の御前、神様の前に恐れを持って、礼拝しようという、おののけっていうのは恐れを持ってですね、神様にひれ伏すという、まあ、1行目とほぼ同じようなことなんです。実節も国々に触れていよう。で、さらに11節は天に地にも全部海に一物みんな喜べ、とどろけ、そしてさらに植物、木々も、まあ、このようにですね、非常にこの言っている対象が全世界、あるいは非造物もみんな含んでいる、そういうような非常に広い内容を持った詩なんですね。で、こういうようなことは、まあ、日本の俳句や短歌でも、もう全くこういうことはない、一つもそういうふうなものはないですね。全世界に呼びかけた詩なんていうようなものはですね、俳句やらそういった短歌の世界でも全くないわけです。そういう意味でこの旧約聖書の詩編というのは非常にさまざまな内容がありますが、これなど特にですね、非常に広い範囲に向かって言われている。でその最初が新しい歌を歌おうっていう、まあ、こういう呼びかけは他にも時々出てくるわけです。で、この新しい歌っていうのは絶えず新しい感動ですね、神様はこんなに全世界全地に向かって、告げ知らせたり賛美をしようというぐらいに非常に大きな感動を与えると、新しい命を与えると、まあ、そういうことだから絶えず新しい気持ちで歌うことができるので、この新しい歌っていう言葉が出てくるわけです。普通はまあ新しい歌といったら誰それがですね、こういう CD を出したとか、まあ、そういう時間的に新しいものを新しい歌というんですけども、聖書の場合はその時間的なことではないわけです。新しい歌っていうのはですね、新しく示された新しい気持ちで、それ新しい感動と新しい感謝、そういう意味で、歌そのものは古くからのものであるんですね。そういう新しい気持ちで絶えず歌えると、それも新しい歌だというわけです。で私たちも賛美を歌う場合、何百年も歌い継がれた歌であっても新しい気持ちで歌う、絶えず神様に新鮮な感謝とかですね、喜びとか、そういう気持ちで歌ったら、それは絶えず新しい歌を主に向かって歌うことになる。で、ここにもう一つ強調されているのが、最初から強調しているのは、この歌って言います。これも何度も今出てきたことですが、主に向かって歌うということなんですね。キリスト教賛美はこの旧約聖書から時代から、普通の歌は人間に向かって歌うわけなんですけど、 キリスト教賛美と本質的に主に向かって歌う、主に向かって喜びや感謝、罪の贖いという感謝、あるいはその喜び、あるいは神様は全てを支配されるとか、神様が苦しい時でも必ず救われるという、そういうことへの感謝であり、またその願いであるという、そういうふうに、その主に向かって歌うっていうことが多くの人にずっと広がっていったんですね。その点が、非常にこの一般の歌とは違うところなんです。それで、そういう主に向かって、歌うっていうのが あって初めてですね、主の祝福があるということです。人間に向かって歌うということはですね、人間相手が褒めたりけなしたり、あるいは無関心であったりするたびに、そんなったら歌わないとかですね、褒められると得意になるとか、そういうことがいつもつきまとうわけです。で、賞をもらいたいとかいうことでですね、キリスト教独立学園がコーラス、非常にこのきちんと練習もしてるけど、コンクールとかに出たことがない、出ないっていうのは、それはこの世から褒められるとですね、今度一番になることをラッパーに願って、人間に向かって、そういう気持ちになってしまうんです。人間に向かって、こういうふうに言った気がしたら感心してくれるだろうというふうなことで、主に向かって歌わなくなるという、そういうことが実は起こりがちなんですね。だからそういう意味でですね、賞をもらうために歌ったんじゃないと、一番取るために、世間から評価してもらうために歌うんじゃなくて、本来これは主に向かって歌うんだという、そういう基本的なところがあるわけですね。で、主に向かって歌うのだからですね、何でもいいと、基本的にはどんな歌い方でもいいんだけれども、個人が、あるいは兄さんに誰でもどんなふうにもギターを使っていろいろ楽器なしでも歌えるだけど、一方ではきちんとですね、そういうハーモニーを響かせると、より美しい形で神様に向かうと、とそれを聞く人が自然とまた新たな感動をするということがあるわけですね。主に向かって歌うその姿にまた他の人たちも気になさる。私自身が何度も言ったように、聖書の最初は話よりも、話は非常にこうややこしい、単なるヘブライ語がどうのこうなとかですね、ここの出典がどうだとか、こういうことばっかり最初の言って初めて言ったところで、したわけですね。創世記のこれはドイツ文学の先生だったから、そういうことだったんですけども、でそれよりも賛美の方がみんながですね、誰に聞いてもらいたいから歌ったんじゃなかったんですね。やっぱり神様に向かって歌っているという、その響き、その姿、その感じが全然普通の歌と違うということを感じた。そういう意味で主に向かって歌うということが、また新たな感動を生み出すということがあるんですね。普通の歌とも違うからです。普通の歌は自分に向かって、自分が好きだから歌うとか、あるいは一緒に人間に向かって歌うということが非常に多いですね。この対象はですね、そういうふうにみんな人間なんですね。みんなに歌ったらいいということですけど、このはっきり対象があるという点で非常に違うわけです。で、この主に向かうというのは、そういう歌だけじゃなくて、いろんな点が主に向かう、人間の交際も主に向かって主を仰ぎながら、今度のテーマをそういう意味でしてやるわけです。主を仰ぐ人々の交わりというのはですね、主を仰ぐというのがなかったら、人間的な交わりであると必ず何か弊害が起こるということなんですね。人間の場合は完全に同じように交際はできないわけですね。近くの人、あるいはいろんな仕事の関係とかですね、いろんな濃淡があるわけです。病気の人、ある遠くの距離の人、男女、老人、いろいろ距離が遠いとか、でそういうことで、人間同士の相手の何かこう歪みが起こりやすいですね。当然同じの絶対できないとかあるわけです。そういうことでですね、主に向かうっていうのがなかったら、そういう点でいろんなですね、良くないことがですね、起こってしまうと思うんですね。そういうことで、主を仰ぎながらしないと、絶えずそういうふうに良くないことが、問題が起こったりしうるというわけです。そういうふうにして、それぞれが仕事にしても何にしても主を仰ぎながらしないと、人間をすぐに高ぶったり妬んだり引き下ろそうとしたり、あるいは自分が負けるもんかと思ったり、そういう、間違った気持ちが起こるというわけですね。そういう意味で、いろんなことも主に向かってするつもりですよと、 人間に対するいろんな奉仕も主に向かってする、そういう気持ちでするとですね、相手がどういう反応をしても受け入れようと受け入れまいとですね、受け入れなかったらこれも忍耐の鍛錬なんだと、そういうふうに神様からの、示しを受けることがあるというんですね。だから人間相手にしたら相手が認めてくれなかったり褒めてくれなかったらもう怒るとかですね、そういうことが起こりがちなわけです、私たちも万事そういうふうにこの歌だけでないんですけども、主に向かってするということなんですね。主に向かってすると主が祝福される、今度の祝福習慣もあるんですけども、それも主に向かってみんながですね、主に向かって主のために御国のためにするという気持ちで、あるのが一番、いい望ましいということなんですね。そういう非常にこの主に向かってという深い意味を当然この聖書の記者ですから知っておるから、まずそれを書いてあるわけですね。そしてこの全地にっていうのはですね、どうしてかというとこの真理はこの聖書で示されている一の神の真理っていうのはですね、本来みんなのどんな人にも通じるもんだということをこういう教えを作った人は知ってたわけです。自分たちだけのものって、ありえないと。だから実際これはですね、このことはでもキリストになって初めて全地に向かったんです。キリストが来るまではユダヤ人だけだったんですね。ほとんどユダヤ人から広がろうとしなかったわけなんです。だからこういうのはある意味ではキリストが来てからこうなるという予言にもなっている、旧約聖書のすべてはキリストを指し示すというふうによく言われますが、キリストが来られると確かにこれが文字通り成り立っていったんですね。全地が全世界どこに行っても死に向かって歌うというのは実際に今そういうことが始まったわけです。良い知らせ、この良い知らせっていうのが福音という言葉の意味なんですね。新約聖書の、福音っていうのがありますね。幸福、日本語で言ったら幸福の音ってわけです。音は訪れっていう中国の方で音信不通とか言いますね。音信、単なる音じゃなくてですね、手紙、頼り、消息というんで、だから福、幸いな訪れ、幸いなニュースというのが福音という意味なんですね。でそういう意味ではここと同じです。神様がさまざまなこの世の悪や様、いろんなことが昔から今まで起こりますが、そこから救ってくださるんだと、救ってくださるお子さんがおるんだというその良い知らせを、伝えることをそれから言えと、要するに毎日その気持ちでですね、次知らせようという気持ちでおろうというわけです。このことの重要性はある時が来たらもうなくなるというものじゃないということなんですね。それで火から火へと絶えず救いの良い知らせを次知らせるという、そういう絶えずその準備をしていると。でこういうこの絶えず知らせるっていうことがあるから今まで確かにそれが伝わってきたということです。で自分だけのものにしておったらこれはその人は落としよったら死んでしまったら終わりになるんですね。そういうことで自分だけのものとしては必ずそういうものは滅びていくんですけど、こういうふうに絶えず火から火へ吸い知らせようとしておったからずっとそういうふうに後の時代の人も闇苦しい人、闇の中の人もこの知らせを知って、立ち返るということが起こってきたわけです。でそういうことでこの良い知らせって火から火へ毎日その気持ちでということです。この新約聖書でもちょっとですね、新約聖書の方でですね、エペソの信徒への手紙のところでですね、359ページ6章、エペソ信徒への手紙の、6章の下の段、6章の15というところありますね。でこの平和の福音を告げる準備を履物とするっていう、こういう例えはここしか出てこないことです。この平和っていうのは社会的な平和っていうのをここでは言ってるということではなくて主の平和ですね。 主と結びついて、主から私たちの心のいろんな良くないものがあるので、そういうものを取り除いてもらったら自然に主と結びつく、満たされると、まあ、そういうのが主の平和で、その主の平和の福音、だからこれは罪の許しなり、死んだら終わりだったなんか不安になりますが、復活、私たちはキリストの栄光を与えられて蘇るという、そういうことをみんな含めてるわけですね。そういうことがあるからこそ主の平和が感じられる。その主の平和の福音を告げるという準備を履物とする。履物とするのはですね、外へ行くと必ず履物がいるわけです。だから毎日いつでもどこに行くにしてもこういうふうに履物とするっていう、それがこの火から火へ御救いの良い知らしを告げ知らしをというの、こういう精神と同じものなんですね。外へで歩くたびに、まあ、そのことをいつも思っているっていう姿勢がこの履物とするっていうことです。で、まあ、そういうふうにこの御救いの良い知らしを伝える準備を履物としてそれを履いていくという、まあ、そういうことがあるんですね。それで、だから何らかのですね、こういう福音に関する書物や印刷物って、私の車の中にいつも何種類も置いてあるわけですね。どっか行く人もこういう、この人にはこういうのを伝えておいた方がいいとかですね、そういう場合初めての人とか、あるいはある問題を聞いたとか、そういうことのために絶えずその良い知らせのための印刷物のようなものをですね、絶えず置いてある、まあ、それがまあこういったことなんですね。これはそういう機会っていうのはですね、それを逃したらもう今度直接会えないという人もおるわけです、次の時も来ないかもからない、その時に、まあ、手渡しをいただく、そしたら家帰って読むという時に神様が何か働かれる場合があるわけですね。それも神様に委ねるということなんです。それで、まあ、こういうことが書いてあるということですね。火から冷えてあまり見られないような表現ですけども、でその後3節以降も国々に主の栄光、諸国の民、これも同じことをほぼ言い換えているわけです。ですね、前から言っている平行法というのがありますね。1行目と2行目は大切によく似たことをしばしば、全部がでももちろんそうじゃないんですけども、こういうふうに似た言葉を重ねる。国々に主の栄光を語りつけるということを言い換えたら、諸国の民に驚くべき御業を語りつける。神様の驚くべき御業、これは人間の世界にもあるし、自然の世界にもある。歴史の中にもある、いろんな流れの大きな時間の流れの中で、さまざまな不思議なことをなさる、まあ、そういう驚くべきのやつは、そして次のところには少しだけですね、それに比べたら他の国々の人たちが信じる神はみんな虚しいということをちょっと一言コメントありますね。まあ、これは日本の場合でもたくさんいろんな神々、神社に、神社それぞれの神社みんな違った神々をおると、まあ一応単に言ってるだけの話で、そこの本気にどんな神がおるかはおそらくほとんどの人は知らないし、実はおらないわけです。みんな作った宮だから、まあ、そういうように神がおるとかいうのはですね、神様手の様子に得体の知れんものを何でもかんでもそういうふうにしてるわけです。そういうところに行って、お願いをしたところです、聞かれた保証は何にもないわけですね。天の万物を作った神様でないとそれは聞かれない、これも当たり前ですね。で、主が天を作られた、天というのはこの天体宇宙、この宇宙そのものを作られた神様だからこそというわけですね。神様の前には栄光も輝きも力もあると、その他の神々はそういうものはないということで言っています。で、ね、次は今度称えるという側面からまた違った側面ですね。主に帰すると、あらゆる良いことはみんな神様がなさっているんだということが主に帰するというわけですよね。栄光と力、良いものや美しいもの、あるいは力強いもの、あるいは変わらない永遠的なもの、こういうものはみんな神様なんだと、神様から来ていると、まあ、そういうふうにみんなの人がそのように思うようになりましょうというわけですね。 で、この7と8のことも私たちも日々このことが問われておるというわけですね。何かができたり何か与えられた、まあ、これは神様から来たんだと。良くない嫌なことでもこれは神様から来たんだから、愛の神様が悪いことすらそれはないんだからと思ってですね、非常に嫌なことでも何か神様が良い目的でされていると、そういうふうに万事を神様に、良い神様、愛の神様に帰していくという、そういう姿勢なんですね。このことはどんな民でもできるから諸国の民と呼びかけられているというわけです。で、全てがそこから来るから神様に、捧げ物をしてと、供え物を携えてというですね、感謝の意を表しましょうという、まあ、そういったことですね。で、神様は全てを見抜いて裁きももちろんされるものだから、その前に恐れという側面ですね、神への恐れという面もここで旧式も書いてあるわけです。じゃあ今度は実質からはですね、今度は神様の生きたご支配という意味で、主こそ王だっていうのはどういう意味かっていうと、これも詩編でお料理に出てきますけれども、今も生きて万物をご支配なさってる、王というのは支配ということですので、じーっとただおるんでないということです。今もご支配をなさってる、でこの世界を導いておるということなんですね。でこの世界っていうのは、この神様が作った秩序っていうものは揺らうことがないという意味で言ってるわけです。この揺らがないっていうのは、これは例えば地震があるっていうことは聖書でもこれはもう当然知られてってお料理出てきますから、地震の時は実際に動くわけですね。ぐらぐら、僕はそう言ってることじゃなくって、世界の秩序、最終的に善っていう力、神様の善が勝利する、そういう意味の構造ですね、仕組みっていうのは固く据えられていると。どんなに悪い人が皇帝になろうが王になろうがですね、それによって世界の秩序は変わってしないんだと言うんですね。時が来たら必ずそういう悪い人たちも除かれるさ。その正義、神様の正義や真実というふうなことで世界を固く据えられている。それは揺らがないと。まあ、そういうことなんですね。そんなことは、まあ、このこういった聖書の世界以外はとてもそんなふうなことは誰も言わない。絶えず変わっているではないかと。ですね、政府が変わったり、絶えずもう政権の奪い合いがあったり、クーデターみたいなのが外国でも起こったりとかですね、絶えずぶられてるんじゃないかっていうけど、これはもっと背後の奥深いところを見てるわけです。そういうことがさまざま起こりながらも、根底には神様の正義の秩序は固く揺らがない、だから公平に最終的には裁いていかれる、そういうふうにつながってるんですね。実際表面的にはいろいろ起こるけど、必ずそういうふうに間違ったものは滅んでいくようになっているということです。で、今度は最初は主に向かって、これは全地のというのも全部入ってたんですけど、ここでは特に野の木々、これ植物に関してもですね、野とそこにある全ての植物、野にあるもの、特に草花とかですね、それから森の木、そういう植物の世界も全部呼びかけられて、共に喜ぶ歌をという、そういうふうに非常にこの神様の大きさを思えばこそ本当に喜び歌うべきお方なんだと。世界を見てもきちっと神様が正義で支配されているんだと、そういうことを信じたらですね、信じれば分かるほどこのように賛美ができるようになる、そういうことで、いろんな表面的にこんなに昔からですね、絶えず戦争があったり危機があったり、そういういろんなことが起こってるんだけど、そういうただ中にこういう歌が生まれたわけですね。それはとても不思議なことで、神様の啓示を受けたらですね、どんなことが表面上に起こってもやはり神様全体として素晴らしいことをなさってるっていうのが分かるからなんですね。それでこんな賛美が出てくるというわけです。で、最後にはですね、この現実の悪はどうなるのかという問題がありますので、もう一度地を裁いて、この悪の力を神様が裁いて除き去るために来ると、まあ、そういう裁きということが最後に、それを裁きがなかったらいつまでも不安のままであるからですね、まあ、言ったら念のために、この最後にですね、地を裁く、悪いものを取り除いて本当に神様の 栄光だけにするという、でこのことも最終的にはキリストが再び来るという形でですね、再臨というような形で、このような悪が最終的にはもう一掃されるという、霊的な新しい天と地って、まあ、これはもうどんな言葉で言ってもなんとなくわからないようなことなんですけども、私たちも死んだと神様の栄光、イエスの栄光になると言っても、こう想像はちょっとなかなかできないようなことです。それと同じことなんですけど、最終的には悪を一掃する、悪の力を裁くために来てという、まあ、これはこの最終的にこの新しい歌をですね、本当に歌うためには悪があったら歌えないということになりますから、これは最終的には決着をつけられているわけです。で現実は悪まで残っておっても、それでも啓示を受けた人はこういう新しい歌を大事に歌い続けるということでもあるんですね。はい、まあ、そういうふうに、この詩は全世界全民族、それからこの世の最終的な遥か未来まで、この視野って収めて目でこう見てる範囲は非常に広いんですよね。そういう広いものが私たちは、まあ、新聞やテレビで見る狭い世界、狭い世界っていうのは、まあ、ニュースで一生懸命言ってることに半年もなったら誰とも誰も言わなくなって新しい言葉って取り上げますよね。それに非常にこう賞味期限が短いわけです。でこれはもう何千年もこう続いているわけですね。だから今どんなニュースで一生懸命言ってることのみんな消えてなくなって合わないようなんですね。本当に虚しいものです。だからこういうふうなこの良い知らせっていうのはこの96分ですね、全体として良い知らせなんですね。こういう良い知らせ、良いニュースというものはずっと何千年も良いニュースであり続けているという、まあ、そういうことですね。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。